皆さんは、俺がね、もう豆腐のようなメンタルだと、まあ思っているんじゃなかろうかとね、そんなことを考えたりするんですけど、まあ自分でもね、もうメンタル弱い、メンタル弱いと、まあ結構言ってきてますから、まあ自他共に認めるメンタル弱男だと思ってはいたんだけど、今日さ、整体行ったのよ。で、整体の先生にさ、まあいろいろね、話してるわけ。まあ、なんで体がね、こうやって痛いのかと。で、これは、結局はなんか、メンタルが弱いとか、ストレスがあるとか、そういうところから来てるのかもねって話があったんだけど、でもその中でね、ちょっと思ったのが、パル内藤さん。実はパル内藤さん、メンタルは弱くないんじゃないですかって話になって。え、そんなことある？と思って。俺ほどメンタル弱いやつもいないでしょとは思ったけど、そうじゃなくて、メンタルが弱かったら、ま、ここまで生きてこれてない。じゃあ生きてこれてないわけじゃん。そんだけ弱ければさ、ね、いろんなね、今はもう大変なストレス社会だからさ、それこそね、やっぱりそれに耐えられなくてっていう人も多い中さ、ずるずると、ね、のらりくらりと、でも、一応この35年、まあ、生きてきてるわけだよね。ということは、実はメンタル弱いんじゃなくて、強いんじゃないっていう、そんな噂がね、先生がしていてさ、なるほどなと、ちょっと思うわけ。ただ、メンタルは、じゃ強いのかもしれないけど、だからその爆発はしないけど、溜め込んじゃって、で、結局、ストレスに弱いということなんじゃないでしょうかというね、話になりまして。なるほどと。そう、メンタルは強い。だが、ストレスに弱いと。だから、ね、パルナ伊藤さんは、ストレスの発散の仕方をちゃんと覚えたら、もしかしたら、体も良くなっていくかもしれませんねって話でさ。でも、ストレスのさ、発散の仕方わかんないじゃない。何したらいいんですか？もう全然思い浮かぶのがないもんね。バッティングセンター行ってね、いっぱい打ってさ、なんか爽快な気分になろうとかって。そんぐらいしか思い浮かばないけど、バッティングセンター行ってもさ、もう球当たんないじゃない？ちゃんと練習していかないとさ。じゃあ家でまた素振りしないといけないでしょ？で、素振りするためには仕事早く帰ってきてさ、で、夜素振りするしかないじゃない。でも帰ってこれないじゃない。で、素振りしたいのにできないっつって、またストレスが溜まるっていうね。そんなんだからさ、ストレス発散するための、もう下準備ができないんだからね。どうしてったらいいんだろうなぁなんて思ったりはするんだけどさ。まあそんな中ね、私、まあストレスっていうところではね、ちゃんと、数字で出していかないといけないなと思ってさ。こうやってね、まあ、自他共に認めるかもしれないですよ。ストレスね、やっぱり、耐性ないなとかさ。だけど、まあ、言ってるだけだから。ちゃんと数字でということでね、今週ですね、職場の方で、ストレスチェックレポートなんていうものをね、やってまいりましたからね。まあ、そちら簡単にね、今日ご紹介もね、したいなと思っておりますんでね。まあ、ストレスの多いね、この世の中。まあ、みんなもストレス溜まってると思う。そして、今日は日曜日だけどね、まあ、月曜日からまた学校だったりとか、仕事だったりとかね、ありますから、またストレス溜まっちゃうねって。で、これもう、ね、生きてる限りどんどん溜まってくんだからさ、どうしようもないじゃんっていうのありますからね、まあ、なんとか解消する術ね、みんなでね、もう俺は多分見つからないからさ、ぜひ、リスナーの皆さんからね、そんなストレスこんな風にしたらね、解決できるんじゃないの？なんていう話も、今日いただけたら嬉しいななんていうことをね、思いつつ、まあ今日も1時間から2時間ぐらいね、やっていきたいと思いますので、最後までお聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。 めまして、ストレス社会が生み出したモンスターこと、トーテネットパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。いや、ほんともう今日それが言いたかっただけなんだけど、このストレス社会が生み出したモンスターね。いや、ほんとよ、ストレスだよね。だからもう仕事しててもさ、まあ、胃が痛くなったりとかさするじゃない。もう左のあばらの上あたりが痛くなってね、あばらが痛いのかな何かなってね、結局胃だったっていうね話もあったりとかさ、ね、でも全部ストレスだから、もうあとはこめかみとかもね痛いのよ。こめかみ痛いってなんだって話だけどな、この辺もストレスだったりとかするらしいし、あと顎ね食いしばっちゃうんだよね。でそうするとやっぱりストレスでね食いしばっちゃって体にもまた影響出るって言って良くないと。でもストレス溜めないようにするってどうしたらいいのって言うとさ、じゃあストレスを感じないようにしよう、もしくはストレス解消しよう、もうこの2つじゃない。だからストレスをでも感じないようにするなんていうのはさ、もう考え方変えなくちゃいけないじゃない。でも考え方、まあ俺も好きよそういうのね、こういう風に考え方を変えようみたいなさ好きなんだけど、いやそうそうなんか自分にしっくりくる理論のねそういう本とかに出会わない限りさ、また難しいからさ、いやそうしたら今手っ取り早くできるのって言ったら、ストレスをね感じたらそれを解消するっていうところだけどさ、何やっても解消されないんだよね、うまくいかないから。ストレス解消しようとするものに対して何もうまくいかない。例えば何ですか？じゃあやっぱりね、その性的なもの、エロいものでさ解決しようって人もいるよね。だから俺ソープとか行くとしてもさ、早漏じゃない？もう正直なところ、早漏すぎて最近セックス恐怖症だからね、もうセックスしたいと思わないもんね、怖くて。どうせやってもすぐ出ちゃうんだし、このすぐ出てしまうのを我慢しなくちゃいけないっていう行為っていうことでさ、何にも面白くない。だから好きな女の子とイチャコラするのはいいと思う、それはすごい やりたいなと思うけど、ただセックスするっていうだけだとダメだよね。射精ね、秒速射精射センチメートルになっちゃうから、もうよくわかりませんけどもね。なのでストレスね全然発散できない。他はよく言われるのはタバコ。でもタバコもねたまに吸いますよ。ただ吸うのはやっぱり体を痛めつけるっていうね、自傷行為の手段の一つとして吸うわけであって、それを吸ったからってストレスが軽減されたりもしないからね。俺の場合は吸いすぎるとさ、手足の先っぽがどんどんなんか冷えてきちゃったりとかさ、なんかね、あとはもちろんタバコ吸うとなんか口の中もタバコ臭くなるし、体も悪いしさ、まあ、いいとこないじゃない。でストレス溜まってる一方でしょそんなのさ。あとじゃあお酒、いやお酒は好きですよ、だけどさ飲んだ次の日が辛すぎるんだよ、肝臓悪いから。だから飲みながらも明日辛いんだろうなーと思って、完全にストレス発散できるかっていうとされないじゃない。で案の定ね次の日辛いし、いやもう無理だなと思って、発散の仕方がわからないので、ぜひ皆さん今回はストレスの発散の仕方教えていただきたい。もちろん俺に合いそうなものっていうのもいただけたら嬉しいんだけど、まあ、そうじゃなくてもね、聞いてるリスナーのみんなでさ、ストレス溜まっちゃうなとか発散の仕方わかんないなって人もいると思うから、その人たちにもねもしかしたら響くかもしれないから、別に俺だけじゃなくてもねいいかなと思うので、ぜひご自身がやっているストレスの発散の仕方、こんなの教えていただけたらありがたいなというところで、こちらお便りでお待ちしております。お便りに関しましては掲示板かメールでお待ちしています。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので そちらのラジオ用スレその7というところにね、お便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしています。リアルタイムであればね、掲示板でいただけたらと思います。まあ、そんなわけで、ちょっとね、ストレス社会、まあ、辛いねってところでね、先ほど、冒頭でお話ししました、会社の方でね、ストレスチェックってやつを、まあ、やることになりまして、今回ね。で、そのやった結果をね、ちょっとプリントアウトして持ってきましたんでね、それちょっとご報告先にしておこうかなと思うんですけども。まあ、いろんなね、会社のところでやってるとは思うんだけどさ、やっぱ最近そういうのうるさいんだろうね。なんか、社会的な問題で、やっぱりね。なので、去年とかはやったことないんだけども、今年はこういうちょっとね、ストレスチェックっていうのが始まりまして。で、いろいろ選んでいくんですわ。こういうのにストレスを感じるかみたいなの。まあ、ストレスを感じるかって表現じゃなかったね。こういうのはどう思いますか？そう思う？あまり思わないとかね。なんか5段階ぐらいで、はい、いいえの、なんかね、ランクがあるんですけども。で、それを、何個だろうね、結構な数、チェックをしていきまして、で、その結果、総合評価というのが出ます。で、今回私の総合評価は、A。A って何ですかっていうね、A、B、C があります。で、こちらはね、厚生労働省が公表したストレスチェック結果の分布より A から C の3段階で評価しますと。で、C は問題は見つかりませんでした。B はやや高い。そして堂々たる A は高いと、ね。この3段階しかないということだったんですが、私は A と。まあ当然だよねと。ストレス界が生み出したモンスターと言ってるのにさ、これで実は C でしたとか言ったらね、そんなんなんでもないですから、もちろん A ですよと。じゃあ、今回、ね、いろいろと分析されてます。で、これがね、まあ、点数が細かく出てはいるんだけど、全部高ストレスだな。最小ストレス。まあ、わかりませんけどもね。これちょっと説明の仕方がちょっと難しいのであれですが、どうしましょう。まあ、一番わかりやすいのはですね、今回、大きく3つに分かれていた気がするの。1つは、会社でのストレス。で、2つ目が、肉体的なストレス。で、3つ目は、まあ、プライベートなストレス。多分この3つで構成されていて、それの、ね、まあ、総合で、ね、A を取ったわけなんですけども、で、これを見るとですね、結構自己分析ができるものになっていて、これ、できないのかな？これ今回会社でやったけどさ、会社でこういうの実施しない人たちもいるわけだけどさ、そういう人たちは、なんかね、どっか国のホームページかなんかでさ、ストレスチェックできればね、まあ結構いい自己分析になるかなと思うから、ちょっと調べて、もしできるようだったらやってみたら、ちょっとよろしいんじゃないかなと思うんですが、で、今回の、まず会社に対するストレスっていうのもあるんだけど、あんま感じてないんだよね、正直なところ。仕事に対するストレスは多少あるよ。だけど会社に対するストレスっていうものではなくてさ、まあ自分の能力がなくね、なかなかうまくいかない。でもそんな自分でもちゃんと雇ってくれるし、そんなに悪い評価をしてるわけでもなく、まあ普通に、普通に普通って感じよね。だからまあ俺がただ一人でストレスを感じているってだけの話でもあるんだけどさ、で、そんなんで、で、これ、結果が出て、ストレスの結果が出てね。で、グラフになってんのよ。で、なんていうの、六角形の、なんか、図みたいになっててさ、 そんで、なんだろうこれ、真ん中の方になんかちょっと、ちっちゃいまた六角形が書いてあって、このちっちゃい中に引っかかっちゃうと、数字がね。そうするとそこがウィークポイントですよってわかるようになってんの。なんだけど会社のストレスみたいなところに関しては全くここちっちゃい六角形にヒットしてないのよ。だから会社ではストレス感じてないから、じゃあ問題ないよねになっちゃうんだよね。そんであと二つあるよね、肉体的そして、プライベート。プライベートについてもこの六角形にどこも引っかかってないんだよ。プライベートもまあまあそんな悪くないよねって、あの相談できる友達がいるとかさ、いろいろあるけどさ、いやまあいるっしょって、一応そのまあちゃんと聞いてくれるかどうかわかんない相談ごと、ただいつもねわけわかんねえこと言ってる俺がさ、急にちょっとリアルに真面目な話なんだがちょっと時間作って聞いてくれないかって、俺がね、こんなわけわかんない俺が改まってそんなこと言ったら、多分周りの友人たちは話聞いてくれると思うんだよね。結構真面目に、あいつがそんなこと言い出したらこれはちょっと危ない展開あるぞってね。なのでまあそういう意味ではなんかストレスそこで感じてるわけではなくね、安心できる、まあ、環境があるよねというところなんだけど、今回この六角形で、4つ引っかかってるのがですね、その肉体的なストレスっていうのがこれ6つの中で4つ引っかかってるんだよね。もうダメなんだなと思って、これもうだからどうしようもないって話なんだよ結局。だってそのストレスの原因っていうのが会社にもね、プライベートにもなくて、ただ肉体にだけがストレスが現れてるわけじゃん。したらどうにもできないよね、解消のしようがない感じになってるからね。でもまあ思えばさ、結局は会社とかプライベートそういう環境じゃないんだよね。普通に肉体的に疲れ切っちゃってるだけだと思うんだよね。それでなんだろう、やっぱりなんか疲れが溜まっちゃってって、それがストレスになってるということの気がします、この結果から見るとね。なので結論としては早く寝ろと、これに尽きる気がするんだよね。今日もさ朝起きて、いろいろとね、朝からちょっとやんなくちゃいけない。まあ、ちょっとクリーニング屋に行ったりとかね。まあ、これもストレスなんだよね。クリーニング屋、土曜日に行ければ、別に日曜日のね、夜、受け取ったりできるんだけど、土曜日に行けないと、日曜日の朝11時までに行かないと、その日の夜に受け取れないのよ。で、これ受け取れないと、もうワイシャツ着ないでさ仕事行くことになっちゃうからさ。でこの間スーツのままラーメン屋行ったらさ、もうそこでさ背脂いっぱいのラーメン食っちゃってさ、背脂がスーツに飛んじゃってさ、これもクリーニングしないとダメじゃない。スーツないね、もうワイシャツないだったらさ、もう完全に素っ裸で行くしかないからさ、それで困ってしまいますから、会社たどり着けないからさ、だから11時までに行かなくちゃな、クリーニングやと思って。そういうね、なんか時間制限がある生活ってまあ普通はあるんだけど、もう嫌なんだよねそういう生活が。もう何も考えたくないの、時間のこと。もうノープランでもうダラダラやりたいんだよね。だけどさ、朝11時までにクリーニング行かなくちゃいけないっつってさ、もう嫌だなーなんて思いつつさ、前の日寝てさ、起きてさ、で、あ、やべえっつってさ、もう時間がね、もうすぐ11時になっちゃうっつってさ、急いで用意してさ、持ってったりとかしてさ、で、今日その朝起きた時に、もう体が重たいんだよね。その体重的な問題ではなくよ。もう体がなんかもう、やっぱりね、調子悪いんだなっていう感じがすんの。 なんだけど、その後クリーニング屋が帰ってきて、まあ、ご飯とか食べて、整体が16時からあるから、それまでねちょっとゆっくりしようと思って、まあ取りためているねアニメをちょこっと見ながらさ、あと携帯でねスマホのゲームしたりとかさ、ちょしながらねちょっとダラダラしていたら、まあ眠ってしまってさ、で3時間ぐらい寝たのかな。でハッと起きたらさ、体が結構軽いのよ。だからね、3時間その仮眠でこんなに体って変わるっていうぐらい、そのもう朝の自分と仮眠した後の自分の体調の変化、これを感じると、うん、普通に睡眠足りてないよねっていうだけな気がすんのよ。なので今週は1回、ちょっと早く寝たんですけども、これ毎日ね早く寝ないとダメだね。もう別に早くつってもそんな早くなくてもいいんだけどさ、いつも寝る時間が最近ね3時ぐらいなのよ。3時前後、2時半に寝る時もあれば3時半に寝ることもあって、結局はまあ3時前後になっちゃうんだよね。まあ家帰ってくるのが、まあ最近ちょっと早くなった、0時前に帰ってこれるようになってきたよ、やっと。いいですね、これ最高ですね。で0時前に帰ってきてもさ、でもそっからやっぱり YouTube ちょっと見て、ね、最近ニコニコ動画見てないんだよ、ね、有料会員なんだけど YouTube にシフトチェンジした俺がいます。で YouTube ちょっと見て、で撮りためたアニメ見て、でお風呂入って出てきて、でちょっとアニメ見て、でもそんなんでもないかな、アニメ1日1話か2話だね、見れてね。それ以上はちょっとやっぱ見れないからさ。で、あとはもう本当にスマホのゲーム。多分ダメなやつじゃんっていうね、ところなんだけど、そんなんしてるとすぐなんで、時間なんてさ。で、気づけば2時半、3時半よ。で、これを、1時半にするだけ。で、多分、人生変わる気はしてんだよね。1時半に寝られれば、起きるのは、まあ、起きる時間っていうのはちょっと微妙なんだけど、まず目覚ましをかけていって、一番最初に目覚ましが鳴るのは7時半なのよ。なんで1時半に寝れば6時間一応何にも邪魔されずに一応寝ていられるっていうねところなので、1時半に寝れたらっていうところで今週1回だけ、ね、寝たんですけどもね、これが続くといいなって思うので、今日も1時半に寝たい。ということは、このラジオが、ここ最近終わるのが1時半なんだよね。だいたい始めてから2時間15分から30分ぐらいやっちゃうじゃない。そうするとやっぱり1時半ぐらいになっちゃうんだよね。で、こっから、ね、お風呂入ったりとか、なんかもろもろと用意してるとさ、結局寝る時間がやっぱ3時とか3時半になっちゃうんだよね。そりゃそうだよね、1時半から活動してんだもんね。そんなそっから2時間以内寝るっていうだけでも頑張ったじゃんって言ってくれないと俺もやってられないよっていうねところではありますんで、なんでさ、だ一番この日曜日の夜っていうのが、まあそうだね、一番忙しい気がするんだよね。でその忙しい日曜日を経て月曜日の仕事が始まるわけなんだよ。そうするとさ、もう週の初めからもう最強に疲れた状態で始まるじゃない。そんで1週間休みなしなわけじゃない。もう無理だよってと思うので、もう今日はそんな、ね、このラジオもう1時半までやりませんよ。もうあと30分ぐらいで終わりますからね。どんだけ早いんだって話なんだけど、いやそのぐらいの気持ちでやらないとちょっとね、正直もうなんか頭おかしいんだ今ね。先週もちょっと話したけど、もう人と話をしていて、ほんと親しい人と喋っているのに、なんかもうその考えて喋んないと喋れなくなってきてんだよ。 でも普通はさ、親しい人とかと喋るときってさ、自分が楽しいと思ってることを喋ったりとか、別にその場の話をさ、なんかポロポロしてればさ、それドッカンドッカンで面白くなるはずじゃん。最近違うんだよね。いや、なんか考えちゃうんだよ。どんな人と喋るときでも、何喋ろうかな、何喋ったらいいんだろうな、無言だな、どうしたらいいんだろうな、なっちゃう。ちょっとやばいでしょ、精神的に。いや、結構そうだよって話もあるかもしんないけど、いや、いつもはそうじゃなかったっていうね、そういう人間が、その頭の中でね、いろいろ考えて喋ってるっていうね、それが問題だって話ではあるので、やっぱしっかり寝ていかないといけないなと思って。なんで今日も1時半に寝る、ということを、ね、目標に、まあ、せめて2時、なんでもこの一瞬で今30分伸びたんだよってあるけど、そのためには1時にお風呂入りたい。そうするとどうなりますか。まあラジオが終わるのが、まあ長くてあと1時間、0時30分ぐらいに終われば、うん、そういう生活もできるなと思って、ここ最近ね、このラジオ、もう2時間ぐらいのラジオってね、言い始めてましたけど、それをやってると、このラジオが続かないかもしれないね。終わってしまう可能性があるから。だったらさ、ちょっと短くなったとしても、長年ね、続いた方がいいんじゃなかろうかというのもありますからね。まあ、とか言ってね、結局ね、やってしまうのが俺なんでね。なんで、意識的にね、まあ、その辺は、短い時間で、ね、1時間という限られた時間の中でね、最大限に面白い話をしていきたい。そんなことを思っていますよというね。そんなストレス社会が生み出したモンスターからのね、今日のなんかお話でございます。じゃあ、ちょっとね、お便りいただいてるかと思うのでね、読んでいきましょうか。まあ、どんなね、ストレス解消の仕方ね、書いてくれてるんですかね。それを私はとても気になっておりますけどもね。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。ストレスは温泉とサウナで解消だ。田中勝樹先生の茶道って本にサウナのストレス解消法が詳しく書かれているよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。サウナ、なかったね、今までね。なんか銭湯に行くとかさ、そういうのはちょっとあったけど、まあそれもね、なんかストレス解消のためって話でもなかったけど、行ったことないから行くとか話だったけど、ストレス解消のためにサウナっていう行為はまだしたことないし、あとサウナ単体に入るっていうこともなかなかないね。これはちょっとやってみましょうか。サウナってただな、だいたいただなから始まるけども、今って話でもないけどさ、いや、いくつかあんのよ。これは全部に紐付くんだけど、サウナにしろね、何にしろ、まず髪型が大変じゃないですか。私ハゲ散らかしてますからね。それをうまくセットして、ギリギリね、耐えられるようにしてます。だけどサウナになったらもう大変なことになりますよ、髪の毛もね。さらに、今ここ最近でね、一番太ってる状況なので、裸になりたくないな、あるね。しかも裸になるとお腹が出てるだけじゃなくて、もうちょっとところどころもかぶれちゃってんだよね、今ね。そうだ、やっぱ体調悪いからね。私アトピー持ちなんでね。で、体調いい時はね、まあ日々薬も塗ってるけどもさ、言うほど出ないわけですよ。だけど、この冬場の乾燥してる時期と、そしてストレスと、そういうのがいっぱい重なってね、なんかところどころかぶれちゃってんだよね。で、これでサウナ？って思うけど、ただ、サウナに行ったらストレスがなくなって、さらにも体もしっとりして、そんでもうそういう、かぶれとかもなくなっちゃうかもしれないから。で、誰も見てねえし、どうせ。なので、もうあと、これがね、20代前半とかの男だったらさ、それはちょっと気にしちゃうじゃんってのあるかもしんないけど、 まだ中年だからね。中年男性が腹が出てようが、どっかかぶれてようが、頭がハゲてようが、いや中年だから別にそれ普通でしょ。いやそりゃそうだね。なるので、サウナ行こうか。いいね。意外といいね。前もなんかね、多分おすすめしてもらった気がするんだよね。で、その時結局行かなかったんだよ。なぜか。じゃマッサージ、サウナ。なんかね、そんなおすすめありましたね。で、その時もいくつか調べてあるので、で、行ってなかったんですが、ちょっと行きましょう。来週、サウナ特集。サウナ特集ってなんだよって話だけどさ。あと、あれだけ気をつけないといけないね。その、なんか、足首に、ロッカーの鍵をね、つけておいたりとかすると、なんかそういうサインになっちゃってさ。で、そっちの方の人たちに声かけられちゃうみたいな、あるらしいのでね。それにちゃんとチェックして、ね、間違った情報をね、入手して、ね、で、あ、こっちにつけといたら大丈夫なんじゃんとか言ってね、したらね、いい課題のお兄さんがね、声かけてくるかもしんないからね。まあ、そこはちゃんと気をつけてね、正しい情報を仕入れて、それでサウナね、ちょっと行きたいと思います。いいね。ちょっともしかしたら来週はね、なんかさっぱりした、頭もクリアになった状態でお話できるかもしれませんね。じゃあ、あとは、いただいてます。ラジオネーム、セントセントチンチンさん。同性自傷行為するんなら、タバコなんかじゃなく、ゲロブスと交尾して、自分を、貶めてください。セックスの経験値も上がるし、一石二鳥ですよ。ストレスの発散ですが、とりあえず今のパルさんには、何もしないでぼんやりする時間が必要だと思います。土曜なんか予定を詰め込んでいるみたいですが、土曜日は家に引きこもって何も考えず寝て起きてオナニーしてたらいいと思います、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね、まず自傷行為ね、タバコで自傷行為、まあ、そうじゃなくてと、でゲロブスとセックスすることで自傷行為どうですかって、自分を傷つけてるよね、自分の価値下げてるもんね、どんどんね、いいかもしんない、いいのかな。ただこの早漏さえなくなればさ、それもいいかなと思うけども、ゲロブスなのにさ、やっぱりもう挿入した瞬間からその射精の危機っていうかさ、危険な感じがするんだよね。だから嫌なんだよな、もうセックスが嫌だな、もうしたくないもん。いやしたいんだけど、そのもうなんか怖いんだもん、セックスが。何それ、もうジジイなのにセックス怖いとか言って、セックス怖い、セックス怖いって言ってると、ねえ、おい、セックス怖いんだろうつって、ちょっとやってみろよつって。そういう環境にね、誰かがね、なんか持ってってくれる気がしますけどもね。まんじゅう怖い、セックス怖いとなったらいいなと思うんだけどさ。まあ、ただできる相手はね、ゲロブスですからね。もう、どんなことがあっても自傷行為なんですけど。ゲロブスにチンコを加えられ、自傷行為。嫌ですね。本当に。なので、まあちょっとこれは考えもんなんですけどもね。まあでもタバコ吸うより、セックスで。なかなかいないけどね。しかも男でね。女の子だったらわかるよ。そのセックスで自分を売って、全然知らない男におもちゃのように扱われて、そんな自傷行為もあるかもしんないね。だけど男がって。男がゲロブスとやることで自傷行為って聞いたこともねえけど、ありますけどもね。まあちょっとだからもうソープだよね。ソープに行けば自傷行為じゃんっていう、やだね、まあもうちょっとね、あんま行く気はないんですけどもね。まあ彼女がね、近々できる予定ですから、そんな裏切り行為はできませんよ。なのでちょっとソープは控えたいと思いますけども、まあ、自傷行為の一つとしてね、リストに上げといて、今後ね、何かあったら使いたいと思います。結局行くんじゃねえかって話なんだけど。で、あと、ストレスの発散ですが、今のパルさんには何もしないでぼんやりしている時間が必要だと思います。そう思うね、俺もね。で、ね、毎週、何かしら予定をね、詰め込んでいるみたいだけど、まあ家に引きこもって、何も考えずにさ、生活するっていう、 こういうのがいいんじゃないですかってお話なんだけど、その通り、本当に。ただ忙しいんだよ。何が忙しいんだろうね。なんか予定が入ってんだよね、いつもね。寝てたい、ね、ゆっくり寝てたい。で、起きてアニメ2、3本見て、で、ゲームちょろっとして、で、寝て、またアニメ見て、ゲームして、寝て、っていうのを、3日間ぐらいしたい。それでようやくリセットできる気がするんだよね。もう、でもそんな難しいんだよね。有給取らないと、そんな、ね、ちょっと、リセットしないともう持たないんですよね。有給取ります、ね、3連休みたいな。何してたの？いや、家にいましたけど、当然でしょ、つって。だから今回、昨日なんだけどさ、昨日は昨日でちょっとバーベキュー行ってさ、まあ後で話しますけどもね、バーベキュー行ったりとかして、で日曜日ってさ、やっぱ予定があるじゃん。日曜日は1週間溜まった家のなんかことをするっていう、溜まったゴミを捨てたりとかさ、その洗濯物やったりとかクリーニング屋行ったりとか、そんでプラスこのラジオがあるじゃない。だ日曜日っていうのは、まあ、だらだらし続けることができないんだよね。で、土曜日は土曜日で、一応クリーニング屋には、ワイシャツとかね、持ってかないといけないから、一応。なので、なんかね、クリーニング屋が嫌だね、もうね。行きたくないね。で、まあ、でもね、行かざるを得ないところはありますよ。ビジネスマンですからね。でも、まあ、そうは言ってもだよね。せめて、土曜日、その夕方ぐらい、本当に夕方って夜まで、何にもしなくてもいいという時間があれば、多少違いますよねってところはあるのでね。そうしたいね、本当にね。でも、じゃあ、次の土曜日から、ゆっくりしたらって思うんだけど、19日の土曜日、まあ、予定はまだないんだけども、18日に会社の飲み会があるのよ。これは、なんか辞めてく人のね、お別れ会みたいなやつが18日あります。そんで、19日はまだ予定はないけど、ちょっと入れたい予定はあるんだよね。友達と映画に行きたいな、みたいなのもあったりするんだけど、まあ、19か、23の祝日か。ね、まあ、どっちかに、そんなの行きたいじゃ行きたいかななんて思ってはいる。で、自分からじゃあ埋めてんじゃんって話もあるんだけど。まあ、そうなんだよね。だって、いや、平日に友達と会えればいいよ。でも平日はもう無理じゃない。ちょっと土曜日、日曜日しか会えなくてさ。でも日曜日はね、ラジオあったりとかするから、日曜日って無理じゃん、基本的に。で、買い物、買い物も一人でするぐらいだからね。そうするとやっぱり土曜日しかないからさ。そしたらね、週に1回、月に4回、5回しか人と会えないからね。そうすると、こうなっちゃいますね。ダメですね。で、あと23日ね、その祝日あるんだけど、その前の日の22日、また会社の飲み会があるんだよね。これ何かっていうと、これも、辞めていく人、辞めていく人が何人かいるんだよ。辞めていくんじゃなくて、22日に関しては辞めていくというよりは、産休を取る女性がいて、で、その時に、なんか、全体でちょっと集まって、決起集会じゃないけど、なんか結構がっつりなんか体育会系だなって感じするけど、そうじゃないんだけどさ、いろいろとね、部署が今、いろんな形で変わってったりとかしてさ。で、改めてちょっと頑張っていきましょうよっていうね。そういう、なんかグループ感というか、そこの垣根を越えた何か飲み会的なものがね、ありまして。なんで、その休みの前の日の、18日、22日と、こちら両方とも飲み会が入ってんだよね。だからそうすると次の日ね、また辛いなと思って。で、あとは、25日までに、本名のラジオの方、これも収録一回やっときたいんだよ。もう3ヶ月ぐらいまた放置しちゃってっから。そしたらまたこれも、土曜か祝日の19か23に入れないといけないじゃん。そうするとどうですか、もう。 片方が友人と映画、片方が、ラジオの収録なるわけでしょ。もうダメじゃん。でそうするとまたさらに次のね、11月のじゃあ26日の土曜日とかってなってくるけど、なんかこの辺に来るとさ、またありそうだよね、いろいろね、あの忘年会のシーズンとか入ってくるからさ、そういうのが入ってきたりとか、もうそれこそね、12月の頭なんてもう忘年会ですからね、朝までとか、もうであと久しぶりにここもう何年56、いや全然もっと前か、6年7年ぐらいちょっと会ってない友人とちょっとね、連絡をちょっと取りまして、でこいつとも、ちょっと久しぶりに会おうかという話で、じゃあ忘年会かねって言って話をしていたので、まあ12月かな、もうこれも入ってくるでしょう。でまた職場の忘年会も入ってくるでしょう。ダメだよ、持たない持たない、本当にね、良くないな本当にな。ちょっとね、意識的にスケジュールでもね、スケジュール入れないは入れないでさ、不安になっちゃうな人生ね、このままでいいかなっつって、今日もぼーっとして終わっちゃったなっつって、でこのままずっとぼーっとして死んでいくんだろうなって思っちゃうと、なんか人と会わなくても今度はね、なんか婚活入れたりとかするわけじゃん結局。良くない、良くないけど、普通に生きてたらこのまま死んでいくことになっちゃうしね、まあどうやったと死んでいくかだけだったね、ストレスためて死んでいくかね、あと何も考えずに死んでいくか、もうやだ、ね、もう追い詰められてるね、そんな今日この頃でございます。じゃああとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、バンプオブチンチンさん、なんかもうチンチンしかいねえじゃん。さっきのお便りセントセントチンチンさんだったもんね、今回違いますよ。でこちらはバンプオブチンチンさん、全部チンチンね、嫌いじゃないですよ、ね、だいたい今日もラジオの第一声、ほんとはチンポコって言いたかったんだから、毎週思ってんの、毎週初めにうわチンポコって言いてーとか思ってこらえて始めてますからね、そのぐらいチンポね、そのもう音が好きだよね、まあ、どうでもいいんですが、ラジオネームバンプオブチンチンさん、パルさんお疲れ様です。まだまだ忙しい毎日を送ってるようですね、体調が思わしくないようですが無理しないようご自愛ください。ところでラジオのことなんですが、時間を短くするよりは放送時間を繰り上げてみてはどうでしょうか。例えば1時間繰り上げて10時から放送すれば2時間放送をしても余裕ができるんではないでしょうか。私としては1時間では物足りないので2時間やってほしいですね。検討してみてはどうでしょうか、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ありだね、ここに来て考えると。もう元々さ、その23時からやるっていうのは、もっと本当の元々は多分月曜日の、言ったら伊集院さんのラジオの前の時間にやるっていうところで、そういう時間構成だったんだよね。だけどもう日にち曜日もさ、もう前の日だし、しかも23時からまたぐじゃん、2時間やったら。これまたぐ必要ないよねって思うんだよね。日曜日だったら日曜日に始まって日曜日に終わると、その方が健全じゃ健全なんだよね、なんとなく。だからありっちゃありだね、ここまで来てちょっと時間変えるのもっていうのはあるんだけど、あと意外と日曜日その夜ね、クリーニングとか受け取ったりとかしてから、家のね洗濯物洗ったりとかいろいろ用意してると、意外と22時ぐらいから用意し始めるのよ、ラジオの。でそれも意外と用意が遅れちゃって22時半から用意したりとかね、あったりするからさ。だけどまあラジオがね22時から始まるっていうんだったら、まあ若干また変わってくるかもしんないし、 24時に終わるんであればいいかもしれませんね。そう、検討しましょう。そして、これを検討していつから実行するかとかって話なんですが、うん、実行するなら、まあそろそろ童貞ネットも、丸8年で9年目に突入します。クリスマスでね。なのでクリスマスのタイミングかな、その9年目突入した時点でもしかしたらちょっと日付をね変えるとかっていう話が出るかもしれないね。でもそうしてダメだね。あ、みんなもそうだよね。正直あの遅いじゃん、終わんの。日曜日の深夜ね、1時半くらいまでラジオやられてさ、でそっからね寝て次の日仕事みたいな、辛いもんね。なんでちょっと結構有力候補ですね。そういう風にしましょう。で2時間やりましょうっていうね、そんな感じでちょっと考えたいと思います。ありがとうございます。あとは、ラジオネーム897番さん、走路を直したかったら床オナがおすすめですよ。僕はその、そのデイで、うん、そのデイでよくわかんない。僕は、30分は行かない、あ、そのせいで、ね、僕はそのせいで30分は行かない治療になりました。彼女は痛がってますよって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。床オナか、うん、たまにやるんだけどね。でも床オナってさ、ちょっと俺じゃわかんないのがあるんだけど、床オナ床オナっつっても、ね、そもそも床オナって何よって話もあると思うんで、まああの床にうつ伏せになってね、床でうつ伏せになってチンコを床にこすりつけてでオナにするっていう方式が床オナですけども、ね、当然のように床オナって言ってましたけど皆さんね、これをするとその治療気味になるんだよね。それは昔から言われてはいたんだけど、で膣内射精ができなくなってくるっていう話もあるんだけど、でそもそもの床オナなんだけど、これってベッドの上で床オナをするっていうのは、これも床オナって呼んでいいんだよね。その床ってさ、板の間みたいなさ、そのフローリングの上でやらないと正式な床オナじゃないとかって、そういうのあるかな。だとしたら俺正直今まで間違っているわけだよね。ベッドの上で、うん、床オナしてるっていうところありましたから。でも床オナなんてしたらさ、一瞬でいくじゃん。あとあのなんか後処理がめんどくさい、うん、だからもうあれかな、コンドーム買うしかない。コンドーム買っといて、で床オナするときはコンドームしてよ、床オナで、そしたらすぐ片付けられるから、これかな。これをちょっともういいよね、チンコさ敏感すぎるんだよ。だから過剰な刺激を与えて、それがなんかデフォルトになるともう膣内じゃいけないぐらいの刺激がねないとやっぱりダメだからっつって、そういうことなんで、じゃあ、まあ、今日はできないかもしれないけども、これからオナニーするときは床オナにします。当分ちょっと床オナで行こうかな、リアルに。やだなぁ。いや、中学生とか高校生だったら床オナっていいけどさ、中年男性が床オナってちょっとね、ちょっと気持ち悪いなって思うんだけどさ、いいでしょ。じゃあ私はね、ラジオの時間はこれからは22時からにして、そしてオナニーは床オナにすると。もう今日は革命の日ですね。少しずつね、人間ね、進化していかないとね、良くないですから。じゃあそんで、あと疲れたらサウナに行くと。いいね。今日はすごくなんか前向きな、いろんなね意見がちゃんと取り入れられる、そんな日だね。いつもはね取り入れないで、いやそうは言ってもさ、でさ終わるけどさ、いや今日は取り入れますね。もう今日ですよ皆さん、あのパルナイトの生活に何かをね入れ込みたいと思っているね、目の前のねリスナーの皆さんね、今日お便り送れば、ね、リアルタイムでこれくれれば取り込みそうです今日は、ね、そんななんかほら弱ってんだよ多分ね。 弱ってるからみんなの意見全部鵜呑みにしちゃう、ね、なのでお題くださいというところでございます。じゃああとね、他今日喋りたかったことをねサクッと喋っていかないとね時間がありますから、このラジオにはね、フリーダムじゃないんですよ。いつも2時間なんてあれもう嘘ですからね、そろそろ終わるんですけども、まだ終わんねえよ。あの昨日土曜日、バーベキューに行きましたって話さっきしたんだけどさ、軽くバーベキューね、バーベキューに行ったのにバーベキューの話しないっていうこともないじゃない。大体もう一大イベントですよ普通のね。俺は、まあ、一流の芸能人ですから、バーベキューなんてものはねもう年に何回かありますけども、もう一般庶民でね、もうそんな、ね、もう毎日追われるように仕事して仕事して終電で帰ってきて、そんで土曜日はね何か予定入れて、日曜日は家の溜まったねなんか家事とか消化して、そんな生活してる人たちもいるでしょうよ。そんな人から見たらバーベキューなんて、ね、もう天上人の、ね、そういうイベントですからね、やっぱ話しておかないといけないなと思うんですけどもね。もうほんとね、土曜日ねバーベキュー入れましたけどもね、ゆっくりしたいね。いや楽しかったんだよ、楽しかったんだけど、やっぱ今のねメンタルはね、バーベキューに行くのも一つだけど家でねゆっくりするのも一つだからってのあったんですが、まあ、とはいえね、バーベキュー、まあ、年に今2回ぐらいやってんのかな、春先と、まあ、夏終わったあたり秋口ぐらいに多分2回ぐらいやることが多いと思うんだけどさ、いやまあねこうやってイベントごとでなかなか会えない、ね、友人たちだからさ、まあ、言われれば行くし、そして行ってもねそんなに俺何かするわけでもなくさ、みんなが焼いてくれたものを食べるみたいな、もうそんな感じだからね、まあ行けば行ったですごく楽しいんだけどさ、なんで行くんですか。ただなんかいつも行くとね体調悪い時に行くんだよね。なんだろうね、やっぱりこうやって季節の変わり目なのかな、ちょうどねその5月とか4月末とか5月とか、あと今日今回11月だし、まあ10月末か11月ぐらいなんだろうね、ちょうど季節の変わり目とかで体調壊してんのかなね。なんかその行くとさ、友人の家族がいるわけ、奥さんとか子供とかさいっぱいいるんだけど、その一人の奥さんに、パルナイトーくんっていつもバーベキューの時顔色悪いよねつって言われてるからね、そうなんだよと思って、体調悪いんだなとかちょっと思ったりするんだけど、まあそこでね、まあ、朝からお酒を飲み、そしてなかなかねやっぱり仕事してるとさ、もうずっとオフィスの中だけどさ、こうやって外に出てね日光を浴びることによって、まあ、健康になるんじゃないかと、ね、ストレスが溜まってるね、もう今の状況のストレス発散の一つとしてバーベキューねいいよね思うし、で実際楽しかったし、ね、毎回楽しいんだけどね。でそんなんで、まあ、行ってきたんですけど、まあ朝早いんだよ毎回思うけど、でもね遅いは遅いでさ、夕方になると寒くなっちゃうからさ、まあ早めにね行動した方がいいと思うんだけどさ、家出るのが何時だろう、9時半ぐらいに、まあ現地というかの方にの最寄り駅までまあ行かなくちゃいけない部分があるから、家出るのが8時15分とかには家出ないと間に合わないの。でも8時15分に家出るってね、いつも仕事に行く時よりも早いんだよ。まあそりゃねイベントですから、アウトドアイベントで会社行く時よりも遅いってこともねないのかもしんないけど、もう土曜日もまた早起きかよっていうのはあります。でダラダラしたい人間ですからね、まあうまく解消したいところはあるんだけどなかなかできないですね。どうやったらいいんでしょうか、わかんないですけども、なので、土曜日はもう早く起きてで、まあ、行動し始めましてね、でなんとかまあまあ決められた時間 ぐらいにはちょっとつきまして、そんで、もうバーベキューもね、すぐバーベキュー場に行ってさ、やるわけなんだけどさ、でもよかったなと思って、あの前の日とかすげえ雨降ったし、めちゃくちゃ寒かったんだよね。でこん中でバーベキューとか地獄じゃんと思ってさ、で、あの俺暑いのは平気だけど寒いのが本当に苦手だからさ、夏場ね、真夏だったらまだいいんだけど、冬場で外でさ、それでバーベキューとかってもう火の前から離れらんないじゃん絶対。でしかも飲み物なんてみんなビールだからさ、ビールとかなんかウイスキーとハイボールとかそんなんだからさ、いやもう体冷え切っちゃうっしょとか思って、それこそお湯をねいっぱい沸かしてさ、なんかウイスキーのお湯割りみたいな飲みたいなって思っちゃうぐらいだからさ。でもちゃんと晴れてさ、で気温も結構上がってね、あすごい良かったなと思って、ね、もう逆に言うとここ最近だとこの土曜日しかなかったなっていうぐらい絶好のバーベキュー日和でね、まあ、すごい良かったんですけどもね、まあはしゃぎすぎてしまったんですかね私もね、うん、ストレス溜まって、でそれをね解消して楽しくなって、でやっぱり日光をねいっぱい浴びないといけないなって意識的にっていうのもあって、ずーっと日のあるところにいたんだよね。それもあったせいかね、なんでしょう、あのバーベキュー終わって、まあ、二次会というか、その後もう一回まあ飲み直すんだけどさ、で車で移動してね、あの車運転するのは、みんなの友人たちの奥さんがね、それぞれの家庭で、もう奥さんはあんま酒飲まないのよ。あんま酒飲まないとかね、あの帰り運転するから酒飲まないの奥さんたちは。偉いね本当にね、普段飲んでるのにね。だけどこうバーベキューの時はその旦那たちは酒を飲むと、でだから奥さんは飲めないっていうね。で帰りはみんな奥さんが運転してって、で二次会の会場に行くわけじゃん。でその時に俺ももうすげえ寝不足で行ったからさ、前の日も普通に仕事をしてさ、で休みの前の日だから多少ね緩くなってさ、寝る時間も遅くなるじゃない。でそんなんやって、でも早くね起きなくちゃいけないってあったから中途半端に起きちゃってさ、でこっから寝たらもうダメだと思って、起きてなくちゃいけないなとかっていうので実質2時間ぐらいしか寝てなかったんだよね。でそんなんでさ眠いから車の中でさちょっと寝たんだよね、うとうとと。そんで会場に着いて起きたら、あもう頭がめちゃくちゃ痛いんだよね。なんだこれと思って、頭ガンガンするなーと思って、でさらにもう咳は出るし鼻水出るし、何これと思って、このなんか30分ぐらい その移動時間で何があったんだっていうぐらいさ体調悪くなって、で声もなんか枯れちゃって、ダメだこりゃと思ってさ。でそんなんで本来まあそこで酒も結構飲むはずなのに、いつもあったらもうオレンジジュースで、ね、飲むのね。そんで、うん、普通に子供たちと少しね遊びながら2時間ぐらいかね、もうジュースだけ飲んでさ、そんで他の奴らはね3時間行くんだけどさ、俺も今日ダメだわっつって帰るわっつって、で帰ってきて、でずーっとやっぱり辛いんだよ。で家帰ってきてもまだ頭ガンガンしてるし、なんだこれと思って、気持ち悪いなと思って、でもやっぱり思い返すとですね、その日中に直射日光浴びすぎてんだよね。だから熱中症だと思うんだ普通に。だから、ね、熱中症のね症状として頭ガンガンするとか吐き気がするとかねありますけど、うん、それだなと思って、なので今後バーベキューするときはね、寒いとはいえあまり日にね当たりすぎないようにしないといけませんねと。だって朝10時ぐらいからね夕方4時ぐらいまでずっと日に浴びてるからね、そりゃね、まあ日々日に当たってる人だったら別だけどね、そうでもない人が急にそんな浴びたらさ、そりゃ熱中症になっちゃうよと。しかも酒飲んでんだしさ、ということでねちょっと気をつけないといけないななんてね、そんなこと思ったんで、次のバーベキュー、まあ来年かね、またあったかい時にやると思うんだけども、その時はね気をつけたいと思っております。まあそんなね、まあ、バーベキュー みんなも結構バーベキューするのかね、どうなのかね。友人はなんか先週やったっていうやつがいましたけども、ね、なんでバーベキューね、まあやったことないよって人いたらね、うん、ちょっとやってみると面白いかもしんないね。あの都内とかだとやりにくいかもしんないけど、ちょっと外れれば埼玉行ったら結構できるし、しかもバーベキュー場みたいなところってさ、あの場所によるんだけど、お金取られるところの方が多いと思うんだけど、取られないところもあんのよ。だから普通になんかね、ドンキホーテとかでなんか安いテントと椅子とで、なんかシートみたいなの買って、あと炭買って、で、あとなんだろうね、炭買って網買って、で、その炭入れるなんか変なあんじゃない、炭入れる何かっていうか、なんか鉄のやつ、なんて鉄のやつ、そのキャンプ用のさ、火起こす用のなんか土台みたいなやつね、それも買ったりとか、まあ、すると、でも全部合計で買ったら1万円ぐらいはいっちゃう気はするけども、ね、安く抑えてもそんなんなるかもしれないけどね。なんか仲のいい友達 3,4 人とかでやってみると楽しいんじゃない？思いますからね。したらね、1人当たり2500円ぐらいでさ、そのいろんな用意するものができて、あとね、食べ物がね別途かかりますけどもね、まあ、食べ物も別にその辺のなんか安いところでいいじゃない。もうそれこそ全部ドンキホーテでいいよね。もう食べ物からそういうバーベキュー用品まで全部ドンキホーテで揃えて、まあ、2万円ぐらいあればね、えすごい豪遊できるよ。そのだからバーベキュー用品で1万円で、食事とお酒、これで1万円で多分十分楽しめると思うんだよね。そしたら1人当たり5000円ぐらいで、もう超絶イベントです。じゃあ隣でやってるね、バーベキューやってるなんか若い女の子たちとかいたら、一緒にやりませんかつってね、で、うん、やりませんつってね、で、終了、寂しいバーベキューみたいなあるかもしんないからね、いいじゃん、いいのかな、わかんないけど、まあそんなんだからね、ちょっとバーベキューもやってみたいなって人いたらね、ちょっと詳しくね、お話しすることもできるかなと思いますからね、まあ、ぜひぜひ、ちょっとシーズンは終わってしまいますがね、また来年とかね、バーベキューのシーズンになったらね、まあ、そんなお話もね、またできたらなと、そんなことを思いますと。じゃあ、あと、今週、他のお話、さっくりと。そうね、あれじゃない？みんな聞きたかったことあるでしょ？そうです。それは結婚相談所の話、最後にね、これだけは言っとかないといけないなと思って。前々からお話ししておりました結婚相談所ですが、私、10月に入りましてね、結婚相談所登録しまして。で、まあ、いろんな用意とかもね、あって、登録にちょっと時間かかってしまいましたが、無事登録の方は10月中に完了し、そして、2000何人ぐらいのね、女性の中からさ、もう本当に選ばれし12名をね、厳選しまして、で、さらにそこから厳選した5名に、ファーストコンタクトみたいな、そういうのを送れる機能がありましてね、送りました。まあ、送るとどうなんのっていうと、まあ、一回お茶しましょうみたいな、そんなのができるんだけど、で、いいですよってなったら、まあ一回ね、最初はマッチングですよ、そこで。だからファーストコンタクト成功となるわけなんですけど、で、今回、5個送ってました。そして、先週の時点では、まだその回答が来ていない状況だったんですが、今週、帰ってきました。ね、皆さん待っていましたよね。どうなったんだっすね。ワクワク、ドキドキ、ね、しますね、うん。俺もします。さあ、じゃあここからね、ファーストコンタクト成功したんであれば、次はお茶ですからね。どこの駅で待ち合わせだ、どのカフェにするんだと、何の話をすればいいんだと、ね、そういう話になってきますよ。なってきますよ。成功したんであればね。 成功しませんでした。 5人に送って5人とも紹介後見送り確定というステータスに今変わっております。辛いです。でも12名厳選したわけなんだけど、この12名の中からやっぱり改めて見直して、そんで今回の5名なんだよね。だからもうこの5名がダメだったってなると、もうダメなんだよ本当に。いない、メッセージ送りたいなって思える人がもういなくて困っちゃったなーっつって、でさらにその中で本当に一番この子がいいなって思っている子がいたんだけど、その子はそのお気に入りに入れていたリストからも消えてしまってます。ということはもう、お付き合いしていこうという人が見つかったっていうことなんだよね。そうすると消えるのよ、リストから。もう検索しても引っかかんなくなる。なので、残念ながらその子はダメでした。で他の子たちもダメでした。でこれがですね、まあとはいえですよ、また新しい女の子たちは増えてきてるわけだよね、登録されていくの怖さで。それを、まあ、常にチェックはしてるんですけども、やっぱり響く子はいないよね。なので俺この結婚相談所、一回やめようかなって思ったりしてます。だってね、その2000人ぐらいから選び抜かれてね、厳選した女の子たちでもうダメで、あと全部ゲロブスじゃん。ゲロブスしかいない結婚相談所に登録しとく意味なんてもうないっしょねえ。なので、で今だと毎月、9000円かかるんです。なんだけど、まあ、10月11月で、もうこれはもう完了と考えれば、もう2ヶ月は1万ね、まあ、9000、9000で1万8000円プラス、入会金3万円ということで、まあ、約5万円で、まあ、いい経験できたかなつって、一人ぐらいあったらって思うけどね。送れるだけ一回送って一回会ってみる。まあそうだよね、一回会ってみて、はいゲロブスでしたやっぱりつって、じゃあやめますつって。でこれやめなくても、やめるとさまたやるのに3万円かかるんだよ入会金。それきついじゃない。なので半年に1回ぐらい再開するってのがいいかもしんない。そうすると結構変わるじゃない、多分メンツがさ。3ヶ月とか1年、その3ヶ月とか半年とかで、また再開するのはいいかと思うんで、休止ができるんだよ。休止をするには毎月1000円払えばいいので、ちょっともうすぐにでも休止しちゃうか、もしくは一人だけなんか手当たり次第ちょっとぶん投げて、で会うだけ会ってかな。なんか失礼だよねそれも、すごくさ、やだよね。もう何の期待もしてないし、もうね、結婚相談所一応一通り体験したいからっていうぐらいのさ意気込みでさ会われてもさ、その子がもしかしてね俺のことすごいいいなと思ってさ、でもその人から連絡来たってウキウキなのにさ、会ってみたらなんかそういうテンションでもないみたいな、一番なんか相手に対して良くないなってちょっと思うんだけどさ、それであれば潔くやめてしまうっていうか、その一回ね休止するっていうで3ヶ月後ぐらいにさ再開して、またね女性を調べて、で結局何人かアプローチしてまた何もなかったなって、でまた3ヶ月休むみたいな、そんな使い方じゃないって思ったりしますけどね。まあ、ちょっと今後の、まあ、あとは、その、厳選したその12人の中から5人は、 ね、ちょっとアプローチしましたけど、残りがまだいますから。で、あんまり、ね、どうかななんて思った残りですけども、まあでもそれとはいえ、やっぱり一回選ばれたね、もう厳選された子たちですから、そういう意味では、多分他の子たちより全然ね、なんかビビビッと来たんでしょうという人たちだから、もう残ったこの子たちに全部アプローチを出すとかね、そういうのも一つかもしれないね。でそれであったら意外と、あれ全然なんか思ってたの違うって、すげえいい子だったみたいな、あるかもしれないからね。会わなきゃわかんないんだよね、人間ってね、本当は。俺もそうですよ。ね、女の子だけじゃなく、やっぱり俺自身も、無理じゃん。そのデータだけで見たら俺ってもう本当にダメじゃん。最強にダメだと思うんだよね。でまあ会ってみても初対面ダメなんだけど、でもそれでも会ったら会ったで、そのデータ上よりは何かが起きる可能性はあるよね。なのでやっぱ、一回ね、男女関わらずさ、ね、俺もしくは相手も関係なく、まあ、会わなきゃ始まらんと、ね、会ってみて気づくこともあるよというのもあるんで、まあそこはねちょっと、一回誰かしらに会ってからね、辞めるのも一つかもしれませんね。辞めるというか休むのもね。まあそんなね、ちょっと悲しいお話ではございましたがね、結婚相談所、まあ残念ながらね、お目当ての人たちとはちょっと会えませんでしたけどもね、これからも少しずつね、婚活の方はしていきたいと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど来ましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋れなかったこととかね、あとは、いただいてますお便りね、読めていないものなんかをねご紹介していきたいと思います。まあそんなね、今日でしたけどもね、じゃ他にお話ししていないことなんですが、そうだね、今日他に喋りたかったことなんですけど、これさっきあった気がするんだけど、お、来ました。ちょっと一個お便り。ラジオネームどうも僕ですさん、こんばんはパルさん。自分もダビスタにハマっています。パルさん G1 勝ってるじゃないですか。自分は27年目 G2 止まりです。ゲームを進めるにあたっての攻略法があればぜひ教えてください。リスナー同士パルさんを、含めてパル内藤杯で勝負したいですね、というねお便りきました。ありがとうございます。そう、ちょっとダビスタの話したかったからね、ちょっとお便り読ませていただきましたけども、まあ、ダビスタやってます。まだやってます。でこのダビスタ、友達との間でレースができるんだよ。でちょっとやったことないからわかんないんだけど、多分こうやってパル内藤杯みたいなの作れんだよね。さあ今度リスナーの人たちね募って、今日ね、こうやってパル内藤杯やりますみたいな。やったら、みんなのね、自慢の馬でね、戦い合えるっていうのができそうなんでね。ちょっとそのうち、ね、パル内藤杯。多分、童貞ネット杯にすると、童貞っていう言葉で、ちょっとなんか引っかかりそうな気もしますからね。パル内藤杯、ね、できるかもしれないね。で、一応現状なんですけども、ダビスタ今、142年目です。やりすぎだろってねありますけど、でお金はそんなに今貯まってないんだけど8億ぐらいあります。なんでこんな貯まってないのっていうと、今そのすべての設備を全部拡張したんだよね。なので拡張しすぎて今お金がない状況なってます。であとはもうこれ以上拡張できないから、お金が貯まり次第、一番いいね、牝馬を買って、それで今までのね、ちょっと理論をね、いろいろと組み込んでやっていきたいなと思うんだけど。で、現状は、ようやく、G1 を一つ勝ちました。秋華賞。でもそのぐらいだよね。 だから昔のダビスタだったらもっと勝てたんだ余裕で。まあいい牝馬買ってでサンデーサイレンスつけてで勝ったんで、そんなんですぐ勝てちゃうゲームだったんだよね。でも勝てないわどうしても。まあそもそもサンデーサイレンスつけらんねえしっていうね、いうことで、うん、ちょっといろいろ考えなくちゃいけないなと思うんだけど、ようやくね、まあなんかいろんな配合があんのよ。そのこの馬とこの馬を掛け合わせるとなんか、おこの配合素晴らしいですねみたいな、そんなことがあったりするんだけど、でそういうのをいっぱい重ねていって、その子供をさらにね、あのいい配合をして、さらにその子供をまたいい配合をしてっていうので、今何代目、なんか7代目ぐらいまで来てんで多分。なのでこのまま10代目ぐらいまでね、あのもう天皇制みたいになっちゃってるけどね、もうそんなんでもう10代目ぐらいまで馬をね継承していって、そんでなんかそこまで強くないい感じだったら、また最初のね第1代目からねまた始めようかなと思うんだけど、まあそんな状況で、お金がない人たちいると思います。そお金がね、課金とかの問題じゃなくてゲーム中のお金がね、足りないっていう人いると思うんだけど、一個序盤にまあ俺結構使った手法があって、で本当に大したもんじゃないんだけど、でも塵も積もればっていうところで、これはあの本当お金ないよっていう人いたら使ってもらいたいんだけど、なんか全然攻略サイトとか何も見てないから当然の話かもしんないけど、あの2月に牝馬セールってあるわけ。そのメスの馬をね買える、メスの馬を買うっていうなんかちょっとド変態な感じしますけども、その牝馬を買うっていうね、そういうイベントがあるんだけど、そこで買う牝馬で、そうピンキリなのよ。10億円とかの馬もいれば、80万円とかって馬もいんの。でここで、安い馬、500万円以内の安い馬がいたらそれを買います。でその買った馬をもう速攻で売ります。そうするとあのこれまあなんでか知りませんけども、まあ多いのはその80万円、100万円、120万円、150万円、200万円とかなんかわかんない。そんなもんなのよ、なんか。そんなのが2、3頭いたりすんのよ、その1回のセールで。なので、それを買うと、あの、500万円でね、なぜか売れます。セールのその競りで買った馬って、最低500万で売れるの、なんでか。なのでここで錬金術、ね、すると、まあ、若干の運営費に回せるのよね。なのでだそういう馬が、だいたい2頭とかかな、平均すると1回で出てくる年間でね、その2頭っていう感じになるとさ、例えば100万円100万円でね2頭いたとして、それ買って売ったらまあ差し引き800万円プラスになるので、まあ平均このぐらいちょっと浮くと若干のねあの運営費にはなるかなと思うから、でも運がすごくいいと4頭とかね出てきたりとかして、これを買って売って買って売ってするとさ、あのまあ1500万ぐらい浮いたりするから、序盤だと結構でかいんだよねと思って。なのでまあそんな風にちょっとやってみるのもね一つかなというところですね。あとは、配合するときに、その、なんていうの、配合の、なんか、見事な配合とかね、よくできた配合とか、面白い配合みたいなのがあったりするんだけどさ、そういうのが上に来るように設定できたりもするから、まあ、それでね、やっぱその配合が、なんか出てるやつを掛け合わせていくしかないよね。で、牝馬ができたら、その牝馬を、また、ね、次の配合に持ってって、繰り返していくと。まあ、このぐらいしかないですけどもね。まあ、ちょっと頑張ってやっていきたいですねというところで、まあ、引き続き、結構こればっかりやってるね、最近ね。うん。ゲーム、ほんとね、家のゲームはしなくなってしまったけどね、こういうどこでもできるね、スマホのゲーム。で、しかも、昔と違ってね、ほんとクオリティ高いし、 もうほんと昔のダビストやってる気分だもんね。まあそんなんで、まあサクサク進むしね、楽しいかなと思うので、まだやってない人はぜひ、ダビスタ、ね、やっていただきたい。そしていつかね、開催されるはずのレース、ね、パル内藤杯をね、目指して皆さんでね、馬を育てていってほしいななんてね、そんなところでございます。じゃあ、あと他のお話。もう、1時間超えてますからね、もうそろそろもう、終盤ですよ。でどんどんね、片付けていかないといけないから、言いたいこと言ってきますけども。他のお話なんですが、まあ、サクサク言っていくと上から、メモに書いてあります。ことを読みましょうか。やりきったと言えるほど、やりきったかって書いてあります。いい言葉ですね。これはちょっと、カレンダーにしたいね。毎日日めくりカレンダーで、ね。パル内藤五六つってね。やりきったと言えるほど、やりきったかつってね。いいですね。いや、なんかね、思うのがさ、いや、今仕事を辛い、辞めたい、思ってますよ、正直。もっとダラダラしたい、ゆっくりしたい。でもお金も稼がなくちゃいけない。どうしたらいいんだろう。で、そんなダラダラして生活したとして、じゃあ自分は満足する人生になるのか。いや、ならない。どうしたらいいんだろうですよ。もうぐるぐるしてますけどもね。で、そこでやっぱり出てくるのは、じゃあ何か、ね、夢をつかむじゃないけども、自分が自分であるために、そのね、まあ、一番自分を表現できること、何かななんて思った時に、じゃあ例えばやっぱり、俺の場合、ラジオっていうのが一つね、まあ、多少なりとも可能性があるかななんて思ってはいるところではあるけども、じゃあそのラジオ、そのやりきったっていうほどやりきったのっていうと、全然やりきってないよねと思って。だってね、この仕事を今始めてね1年経ちましたけど、その前のタイミングでその事務所に入ってさ、で事務所からアルバイト紹介されてんだよね。でそのアルバイトっていうのはそのショーパブみたいなところで、まあ、ショーパブってなんかそのお笑いのショーパブじゃなくて、普通の本当のね、なんか本当のって言ったらまたあれだけど、ちゃんとしたショーがそういう飲みながら食べながらで見れるっていう、そういうスペースっぽいんだけど、でそこで、音響とかの勉強しながらバイトとかさせてくれるっていう話があって、それをやってたら多分やりきったって言えると思うのよ。それを1年例えばやってきてさ、で事務所からの紹介のバイトでそれで頑張って音響とかもやって、でラジオにもね、なんか毎日ね頑張ってやってるってなったら、いや、やりきったよって、これダメだったんだからもう次のステップ行ってもいいんじゃないってなるけど、やってないからね、やりきってないもん全然。で全然違う仕事して日々消耗してさ、つれーっつって、なんだこれっていうのが正直なところなんだよね。でしかもよ、そのバイト、その俺が行ってたラジオスクールで一緒だった人もそのバイトを始めたらしいのね、その当時さ。したらそいつはもう番組持ってるからね、ちゃんとした地上波で。やっぱりそりゃそうなんだよ。事務所が紹介してっていうのも、まあ、その社長がね、直接紹介してくれてるわけよね。で、その、ショーパブ自体もその事務所が経営してるショーパブなんだよ、多分。だそういうところでさ、やってればさ、そりゃさ、社長も目をかけてくれるわけじゃない。もちろん実力が伴わないと意味ないけどさ。で、だって、今も社長との関わりゼロだかんね、俺はね。でもやっぱりね、近くで働いてればさ、何かしらね接点もあるしさ、そういうのも考えるとね。でやっぱりバイトだからある程度融通聞くし、しかも事務所のところでやってるやつのバイトだから、オーディションとかあったらそんなのいくらでも融通聞くわけじゃない。明日ちょっとオーディションあるんですって、あ、そうなんだっつって、社長から聞いてるよ、いいよっつってなるのにね、え、また選択誤っちゃったね。まあ、誤ったこともないんだけどね。結局すべては つながってますから、その自分の糧になってね、これがまた面白い話になるってなるんだけどさ、まあ、成功すればね、成功すれば全てが面白い話になるんだけど、まあ、成功しないから何にもなんないんですけども、まあ、そんなんでね、だから結局のところやりきってないなって思うことがあって、なんかやりきんなくちゃダメだなって物事だからみんなもどうかなと思ってさ、意外となんか志半ばで終わってることってあるよねと思って、で実際じゃあその物事ね、思い返してみてやりきったなっていうぐらいまでやりきった、なんかまだできたこと結構あったんじゃないっていうふうに考えると、あったなってなるんじゃないかなと思うんだよね。でそれを、ちょっとなんかやりきるのもいいんじゃないって、なんかその夢を持ってて夢がねなんか砕けちゃったとかなると人生辛いとかっていう話はあるけど、でももうなんか志半ばで諦めちゃったというか、やりきらないでなんかズルズル来ちゃって結局なんかやんなくなっちゃったなっていうような夢であればさ、もう夢がぶっ壊れようがどうしようが あんま関係ない夢じゃんそこってさ。でもちょっとなんか引っかかってるものがあるんだったら、一回なんかやりきってもいいんじゃないかななんてことをちょっと思いまして、だからまあもちろんね、その物事っていうのはまあね、どれなのか分かんないけども、俺の場合だとラジオなのか何なのかだけど、ちょっとねやりきったなって言えるまでなんかやんなきゃなってちょっと思ったりしてます最近。だからこそ本名ラジオとかもね、もう本当は月に2回できるはずなのに3ヶ月に1回とかなっちゃってっかんで、年4回更新って何それなるじゃない。だからここもさ、やっぱりまあまだ忙しくなっちゃうけどね、そのまた土曜日週に4回しかない土曜日が2日間埋まっちゃうわけじゃん。だからまた疲れちゃうなと思うんだけど、でもやりきったかっていうと、やりきってないんだよ。後悔したよね。だせめて30代じゃん、わかんないけど、その40代50代の人たちはさ結構もうやりきってきてると思うんだよね意外と。でその上で今の人生選んでるじゃない。だけどさ、まあ大体みんな20代でやりきるとは思うんだけど、なかなかスロースターターの人はしょうがないからさ、からせめて30代でさやりきっとこうよって。で40代になった時にしゃあないねっつって、あとは頑張って生きてこうかって思えるぐらいやりきりたいなとかね思ったりしてんだけど、ただそれをなんか実行する今メンタルがないので、ちょっとね悩んでるだけってというところでございますが、そんな話がしたかった。で、あと他の話、そうだね、キャバクラを楽しめないやつは自分に自信がないやつ、そんなこと書いてあります。あのふとね思ったんだよ、もう毎日毎日ね、その駅から家帰るまでもうキャバクラの呼び込みのやつに何人も声かけられるわけよ。池袋のねあの辺の繁華街歩くとね、そんなんなっちゃうんだけど、で思うのがいつもね、その客引きのお兄さんに聞きたいのは、キャバクラって何が楽しいの、どうしたら楽しめんのってことを聞きたいなと思うんだけど、またでも話すとなんか長くなるから聞かないでずっと素通りしちゃうんだけどさ、でいろいろ思い返してさ、過去に行ったキャバクラとか楽しんでるやつ楽しんでんだよね、一緒に行った人。まあもちろん楽しくなかったら行かないんだろうけど、じゃあ楽しんでるやつってどんなやつかなって思うと、やっぱりちょっと自分に自信があるやつなんだなって思うんだよね。見た目がそんなにかっこいいわけでもなかったりとかするんだよ。まあ人によるけどね、俺の中で結構印象強かった人人がいるんだけど、その人別にかっこよくはないのよ。普通のおじさんなんだよね。俺が見ても、おっさんだなって思うんだけど、すっげーキャバクラ楽しんでたんだよね。で別に見た目が おっさんだろうがなんだろうが自分に自信があるとないって別じゃない。でその人多分自分に自信があるだよね。人にどうこう思われるとか関係ないタイプな気がするね。だからいや俺たちがキャバクラ行くとさ、いや俺みたいなのがなんか女の子になんかいろいろ言ってもねえってなるじゃん。気持ち悪いし、なんか初対面だしとかさ、そういうのはなくさ、普通に可愛い女の子が目の前にいる、その子と喋れる、楽しいぐらいのシンプルな考えなんだよ多分ね。だから自分に自信があるってわけじゃないか、うん、自分に自信がない人間ではないっていう表現だね。うん、だから自分に自信がないやつはちょっとキャバクラ楽しめないんだろうなっていうことをちょっと思ってね、やっぱりなんかいろいろ考えちゃう人。でもシンプルに目の前に可愛い女の子がいる、でちょっと露出が高い服を着ている、その子と喋れる、お酒作ってもらえる、楽しい、こんな感じで行きたいけど行けない、辛いね、そんなこと思いましたってお話。あとはね、他、そうだね、他に言いたかったこと、ね、その今週そのバーベキュー行ってさ、でまあ疲れ切ってさ、で家帰ってきて寝てさ、で起きてさ、そしたら携帯がないんだよ。どこだと思って、いつもそのベッドのすぐ近くにね携帯置いたんなんだけど、いつもの場所に携帯がないの。全然見当たんなくてさ、あれどこだろうと思っていろんなとこ探したんだけどなくてさ、置いてきちゃったかなどっかにとか思ったんだけど、いやそんなこともないよなと思って、でもね思い当たるところ探しても全然ないし、携帯ないか。ただ昔はね、俺携帯ってロックかけてなかったのよ。普通に電源押してホームボタンとかを押したりとか、なんかどっかスワイプしたらもう普通に携帯使えるようにしてたんだけど、ここ最近っていうか、まあ iPhone 買い替えて2年ぐらい経つのかな、じゃ結構前からじゃねえかって話もあんだけど、指紋でロックかかるようにしててさ、なのでまあどっかに行っちゃってても別に中身的にはねなんかされるってことはないから安心ちゃ安心なんだけどさ、まあただねやっぱりこの iPhone のケースにクレジットカードを、ね、入れてたりとかしてるのよ。クレジットとそのスイカがね合わさったやつ使ったりするからとかね、やっぱしあと iPhone 自体もね売ったら高く売れるもんですからね、まあその辺がちょっと不安だななんて思ったりはしたんだけどさ、でどうやって探そうかなと思って、でふと iPhone でなくした時その iCloud っていうのにログインしてで iPhone を探すっていうのはできるんだよなと思って、でそんなことを思い出して、でパソコンから家のパソコンから iCloud につないで、iCloud から、ね、その、自分のね、Apple の ID みたいなので、ね、ログインしてさ、で、iPhone を探すみたいなのをピッてやって、で、それをすると、GPS で、自分の携帯がどこにあるのかって地図で確認できるのよ。で、それやったら、いや、あるのよ。もう、おそらくもう、この建物には、あるのよ場所的に。じゃあここだよなーって、でも部屋いくら探してもないからなーと思って、したらね1階とかその手紙とかさポストとか取るときに携帯置いたりとかしちゃったのかなとかね、それあんのかなと思ったんだけど、でもそんなのしてないしなと思って、携帯全く置いた記憶もないから、じゃあ部屋の中にあんのかなと思って、でそしたらその iCloud の方でねまた操作することでさ、まあ一つ解消法があって、 iPhone から音を出すっていう、そういうのがあって、それをするとどこにあるかってわかるわけじゃん。お、こんな機能あるんだと思って、家の中に、部屋の中にあればね、それでわかるじゃんと思って、iPhone から音を出す、ピッてやったら、聞こえんのよ。ピーピーみたいな。どこだと思って。で、全然わかんねえなと思って、なんかでも音の方をちょっと行って、うん、この辺にあんのかす。だからベッドの裏の方にあんのよ。でも、そこ見てもなんかなくてさ、あれどこだどこだっつって。で、よーく調べたら、なんかそのベッドの裏側のなんか、さらにちょっとわかりづらいところになんかあってさ、ここにあったんか、なんでこんなとこ入ってんだとか思うんだけど、まあ寝ながらね、ちょっと使ってて、なんかそれが飛んでっちゃって、そのベッドの裏側に入っちゃったと思うんだけど、ちょっと見ただけじゃわかんなくて、結構ね、潜り込んでたらしくてさ、でも発見できてよかったなと思うんだけどさ、いやなんかね、そんなんありましたっていう。だから何なんだろうね、もう。よくわかんなくなっちゃったね、人生ね。人生ってか、なんか、すべてが。よくないね。こんなことだって起きないからね、あんまりね。まあ、だけど、まあね、こうやって、人類の、その科学的なね、ところでさ、もう、スーパーテクノロジーでさ、なくした携帯もすぐ見つかると。ね、ありがたい話ですね、っていうことで、まあ、iPhone なくしてしまった時には、iCloud を使うと、まあ、一応ね、どこに iPhone あるか、そして音も出せるからね、部屋の中でもね、どこにあるかも見つかりますから、皆さんもなくしてしまったら、そんな機能をね、使ってみると、まあ、なんとかなりますよっていうね、そんなところでございますと。それでは、あと、ね、ちょっと読んでいこう。お便りをね、いっぱいいただいていますから、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオネーム羊がいる水族館さん、ヘッドホンで大音量で激しい音楽をヘドバンしつつ聞くのもストレス解消にいいらしいよ。パルさんならアニソンかなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、もう大音量で聞くのはいいよね。ストレス発散になりそうだよね。まあアニソンももちろん私好きですけど、まあガガガスペシャル好きだからね、ガガガスペシャル聞こうかな。最近なんかお風呂場で、お風呂場に iPhone 持ってって iPhone の音量マックスでガガガ聞いたりとかしてますね。だからやっぱりストレス溜まってんだよね。なんとか解消しようと思って、そういう行動しちゃってんだよ多分ね、自然と。なんでね、ちょっと爆音でちょっと音楽聞きたいなと、ね、そんな風に思います。で、あといただいてます。ラジオネーム、引き続き羊がいる水族館さん。パルさん、やっぱストレスうんぬんじゃなく、メンタルが弱いよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。メンタルも弱いとは思うよ。だわかんないね。メンタル弱いの定義がわかんないんだよ。だ強いか弱いかで言ったら弱いんだけど、弱いの中に、なんか分岐がありそうだよね。で、本当に弱かったら、多分、生きてないじゃん、俺。結構がっつり来るからさ。で、その中で、なんとかかんとかやってこれちゃってるのは、メンタル弱いとは言いつつも、で、ストレスにも弱いとは言いつつも、何かが強いと思うんだよね。で、それは何なのかってのはちょっとよくわかんないけど、だ言ったらストレスにはね、メンタルも弱いとは思うけど、うん、そのなんか純正で弱いわけではなく、何かがあるから持っているのがあるんだよね。その何かとは何かね、ちょっとわかりませんけどもね。まあ、そんなところ。あとラジオネームバンプオブチンチンさん、パルさん、婚活のメッセージの件残念でしたね。これにめげずにもう少し続けてみるのがいいと思います。話は変わりますが、引っ越し先の候補は決まりましたか？渋谷に住みたいようですが、渋谷って家賃いくらぐらいで住めるんですかね？地方住みなのでその辺がよくわかりません。ご回答をお願いいたしますというお答えいただきました。ありがとうございます。まあ、婚活の件は残念。ね、引き続き、ちょっとね、すぐには、ちょっとお休みしないでね、 もうちょっと考えたいなと思いますけどもね。で、本当は、ね、婚活して、新しく女の子と出会って、そんで、その子と一緒に住むと、いうことも考え、引っ越しはね、少し延期していた部分は、若干ありますけどもね、もう、そんな考えないで引っ越しするしかねえなっていうね、ところにも結論達しましたけどもね。で、いや、そうなんで、だから、また休みがあったら、今度、ちゃんと不動産屋行かなくちゃなと思ってて、休めねえな、もう全然、って思ったりすんだけど、ただ、このままずるずるね、ここに住んでても、時間もったいないからね、有限だからね、さすがにこれに関してだけはね。なので、引っ越し、渋谷近辺、したいなと思って。まあ、渋谷の駅まで、20分ぐらいで行ける距離のところに住みたいなと思ってて。駅は全然違くても。だ最寄り駅は、ほんとね、全然違う線でもいい。ただ、休みの日に、渋谷に出るにあたって、歩いて行きたいんだよね。っていうのを実現したいので、やっぱりそれは、その、渋谷の不動産屋さんに聞かないとわかんないかなっていうのはあるのでね。あと、ネットに出てない物件っていうのもあるからね。まあ、その辺を期待してってところなんですが、家賃の方はピンキリだよ。でも、あるっちゃあるよ、安いの。今の金額ぐらいだったりとか、まあ、プラス5000円ぐらいね、かければ、まあ、今ぐらいのクオリティのところは住めるかなと思うんだけど、ただ、今のクオリティが低いからさ、次はやっぱ引っ越すにあたって、寝室が別で欲しいんだよ。寝室だけが、ね、単体になっている別部屋で欲しいわけ。それを実現するってなると、跳ね上がります、お金が。どんなにちっちゃい小部屋だとしても。なので、ピンキリだね、としか言えないけど、その、ワンルーム、1K っていうね、今の条件とかであれば、本当に6万とか、6万5千とかで、全然いくらでもあると思う。まあ、ね、あとは、質がいいか悪いかもありますけどね。で、7万円ぐらい出したら、うん、そこそこ普通の、いいワンルーム住めると思うんだけど。ただ、1LDK には住めない。それが辛いね。だから、てか、なんかないんだよね。1LDK。どうしたらいいんでしょう。ただ、もう本当にさ、中年男性がさ、ワンルーム住んでるって、もうこいつもおかしい話だからね。いや、おかしいかどうかわかんないけど。人呼んでさ、じゃ女の子呼んでさ、いや、まだワンルームなのってなるじゃん。それでも多分女の子じゃなくて友達呼んでも、いや、おっさんお前まだワンルームかよってなると思うんだよね。だ若干ちょっと背伸びしても、本当はお給料のね、3分の1とかって言われてるけど、家賃さ。だけど、いや若干、本当は好きじゃないよ、そういうの。お金が無駄にね、毎月かかってくるっていう行為が好きじゃないけどさ、1万円違うだけでね、その更新まで2年間あるからね、そうすると24万変わっちゃうわけじゃん。嫌だなって思うけど。でも、まあ、それこそね、1万円とは言わず、1万5千円くらい上がっちゃうかもしんないけど、それでも、必要な経費な気はするよね。なので、ちょっと高いですが、7万前後、7万から7万5千円で、渋谷で、そうだね、1LDK を探したいなと。ね、そんなこと思ってますから。まあ、そのぐらいが、ね、相場なんじゃないですかと。相場だともっと高いのかな ?8 万円とかすんのかな、ね、だワンルームだと、そうでもないですっていうお話だね。じゃあ、あとラジオネーム、右手専用内場さん。パルさん。パルさん満足する人生送るには、もう、何かしら、博打打つしかないですよ。大学受験して、国立理系目指しましょうよ。今は大人の大学生も多いです。人生変えましょうよ。 森ひろしの登場人物みたいな知的になれば、自信持って胸張って生きていけるはずですよって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやほんとそれほんとそれとかって言っちゃうね、そんなおじさんもちょっとあれだけど、森ひろしのねその作品に出てくるようなキャラ全員理系みたいな、そんなんなったらねなんかいいなと思いますけどもね。あの森ひろし先生はあの全てが F になるをね書いている人で、俺も好きでね、学生の頃はそのなんていうの、才川先生と萌ちゃんのシリーズは多分全部読んだと思うんだけど、そんなね、ただこの小説に出てくるキャラ全員頭いいんだよね、うん、頭良すぎんねみんながね、バカなやつでも俺よりも100倍頭いいからねって思うんだけどさ、なんかやっぱりでも最近ちょっと思うのは、技術職についた方がいいなって思う。これなんか難しいところなんだけどさ、技術職って逆に言うと潰しきかねえなって思うところもあると思うのよ。なんか例えばだけど、じゃあ SE、ね、システムエンジニアとかあるじゃない。で、技術じゃない。でも、SE で一生かって思うと、結構ずっとじゃあパソコン見てないといけないし、みたいな。で、その先も、でも言ってもね、そっからじゃあ、年取って40代になったら今度はもう現場じゃなくてさ、なんかその SE たちを束ねて指示していくみたいなさ、なってくのかなとかって思うけど、実際はそうじゃなくてさ、 SE とかやってそういう技術があるっていうところから今度自分でやりたいことをやるっていうこともできたりするじゃない。なのでそれって全てにおいてなんて難しいんだよね。その技術力があってそこから発展するタイプの人と発展しないタイプの人がいるじゃない。例えばじゃあアニメーターとかっているじゃない。で今活躍しているその監督とかってもともとはアニメーターだったりするよね。でそういうのでさ、な永久にアニメーターっていうかそういう技術的に行く人もいれば、そういうアニメーターを経由してさらにちょっと違う方向に行くけど土台がアニメーターとして絵が描けるからこそ監督になれるみたいなのあったりするじゃない。だそういう意味では根本はやっぱり技術職で、そこからどう発展していくかっていうことがいいのかなっていうのをジジイになって感じたので、若者たちね、今聞いていたら、なんか一つ技術のつくものをやった方が俺はいいと思うね。なんでそうするとなんか満足する人生送りやすいんじゃないかなと思うんだよ。だからね、その大人の大学も一つだし、ただなんかその頭を鍛えるというか知識を増やすというよりはその技術をつかみたいのもあるから、そうするとハローワークとかで職業訓練みたいなさ、あっち側なんだよねってちょっと思ったりはするんだけど、でそれで何か一つだ、その技術があったら今度またいいのはさ、どの会社に行っても通用するんだよね。その今までこの会社でやってたけど、で他の会社に行ったら全然勝手が違くてどうにもなんないっていうのがないのが技術者なんだよね。もちろん多少違うのはあると思うんだけど、でも今の俺ってさ、今の会社でうまく回していく方法っていうのは少しずつ分かってきてるけど、もう他の会社に行った時点でまた全然一からじゃない。何かがね共通してる部分もないからさ、だからなんかいろいろ考えるとね、少しそういう方向で何かしら技能をねつけていかないといけないんだななんていうことをねちょっと今思っておりますっていう話。さあ時間がもう1時になりました。 何なんだよ俺は本当に。読んでいくぞお便りを。ラジオネーム852番さん、パルさん大丈夫か。相談所のアポ申し込みはいいが、一般的に見て学歴、身長、容姿、収入など女性を引きつけるアイテムが何もないぞ。多くの人から申し込まれるであろう女性から選ばれるかどうか、結婚は多くの人からなんとなく、なんとなくいいと思われるより一人の大ファンがいればいい。限界の範囲で多量のアポ申し込みから好意を持ってくれた波のブスを一本釣りだっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。これ読んだっけ、読んだような読んでないような気がしたんで読みましたが、ねえ、一般的に見て学歴、身長、容姿、収入、ね、女性を引きつけるアイテムが何もないぞっていうねところなんだけど、いや本当なんだよ。だからやっぱりデータだけじゃ何にも勝てないんだよね。だって一般的に見て、いや俺も普通の女の子がいいなとかって言うけど、女側も普通の男がいいなって思うじゃん。でも女側からする普通ってさ、そんな求めてなくてもよ、求めてなくても身長170は求めてもいいじゃん。普通だもんね170って多分。で大卒って今普通だもんね。だから大卒身長170って普通なんだよ。これ下回っちゃってもすでにね俺が、いやそれまずいっしょ。収入は正直300万から400万でも仕方ないって思ってくれる人は多分いると思う、このご時世だし。そもそも自分の収入を見て相手にそこまで求めらんないよねってあるかもしんないよ。で容姿もまあまあそこそこだったらみたいな。ただ学歴と身長ってさ、本当に普通って呼ばれるものが今の時代やっぱり170センチ大卒これだと思うんだよね。もうそれはさすがにね、もう俺この俺でも分かってるからね。そうなると本当ね厳しいなーって思うんでね。あとはやっぱりそのもう数字じゃ出せないところ、実際にあってのやつをやるしかないからね。まああとは、多少なりともいいなって思った子がいたらもうその子ね、もうなりふり構わずファーストコンタクトを申し込みまくって会ってみてね、これちょっとするしかないのかもしれませんね。本当にね頑張っていかないといけないなと思っております。あとはいただいてます。ラジオネーム、なんぞこれさん、パルさんこんばんは、お久しぶりです。パルさんついに婚活サイトに登録されたんですね。パルさんの理想に合う女性が現れることを願います。僕は9月からペアーズ、お見合いといったFacebook を利用したマッチングサイトを、使い始めました。今のところ、9月に1人、10月も1人のペースで実際に女性に会ってます。9月の人は2回遊んだものの、女の子から LINE がだんだん来なくなり自然消滅してしまいました。10月の子は昨日会いました。今後の予定はまだ決まってません。顔写真とプロフィールから女の子が僕を選ぶかどうか、かっこいいねを押してくれるかどうかを決めるわけですが、顔面偏差値が低い、僕にとって、ここでめちゃくちゃ、足切りされます。メッセージ交換できるようになっても、そこから LINE 教えてもらう前に返事が来なくなったりとなかなかうまくいきません。ですが一応月1で女性に実際に会うことはできているので、これからも諦めずに頑張っていきたいと思っています。今年も残り少ないですが、お互い年内に彼女できるよう頑張りましょう。セクロスしたインゴーってね、お答えいただきました。ありがとうございます。素晴らしいね、実績が出てるもんね。実際に会ってんだもん月1で。 これは私もね、これを使うしかないんですかね。これサービスね、これ Facebook を利用したサービスで、ペアーズ、あとお見合いね、これお見合いは OMIAI でお見合いっていうねやつですけども、登録してみようか。ただなんか Facebook を利用するっていうのがさ、なんかねって思う。俺 Facebook あんまり好きじゃないんだよね。登録もしてるけど、その本名でなんかっていう時にさ、あとなんかそのリア充アピールみたいなところがさ、なんかうまくできなくて、 Twitter の方がリアルなんだよねって思う。だからそれだけになんか Facebook を使うのがちょっとね、メインで使うっていうのが違和感があるんだけども、でもね、婚活と考えてね、使うんであればいいじゃないですかということで、ペアーズお見合い、ちょっとこれをね一回使ってみましょうか。もう今年ね、なんかやりきるしかないもんね、その出会いって部分は。本当だってこうやってできるよって話来てるのに、実際やんなかったら、ね、思い返してみると、あーなんかやりきんなかったなーってなってしまうと思うので、ちょっと調べて今週、時間見つけてお見合い、ね、ペアーズ登録できたらしたいなと、そんな風に思います。で、他にもいただいてます。ラジオネームシコリーナさん、パルさんこんにちは。なんぞこれさんも書いていますが、ペアーズいいですよ。僕はそこで知り合った女性と来年結婚します。月額3000円やそこらでうまくやればたくさんの女性と知り合いますよ。僕は地方住みなので女性の登録者数は少なかったですけど、東京はめちゃくちゃ、登録者数多いし可愛い子も多いです。ぜひ検討してみてください。ちなみに僕はセクロスだけの関係も何人かいましたよっていうね、いただきました。ありがとうございます。そして、さらに連投でちょっといただいてますか。ラジオネームシコリーナさん、連続ですいません。趣味が旅行という女性は本当に多いですよ。でも、男性からしたら、興味ない、お金かかりそうというイメージしかないので、だいたいどんなサイトとかでも、趣味に旅行は書かない方がいいと指南されています。女性からのイメージが、男性からのイメージが良くないので、ヨガとかの意識高い系も同様です。そのあたりに気づかずにバカなことをのたうち回っているミソジクソ女どもがモテなくて結婚相談所に登録しているわけです。なのに登録してもなおそういうことを趣味に書いているわけですね。いい加減気づけよこのゲロブスクリーチャーどもが。旅行とかヨガなんて男は誰も求めてないんだよクソが。旅行行く暇があったら資格の勉強でも、してろこの船虫どもが。スタッフの人も本当に出会いをサポートしたいならその辺行ってあげるべきだと思います。多分分かっていると思いますので。あ、ちなみに僕がペアーズで出会って付き合ってる彼女は海外旅行好きのすごく可愛い子です。可愛いは正義っていうね、お答えできました。ありがとうございます。結果可愛いは正義だよね。そんなおかしな趣味じゃないもんね、旅行とかヨガとか。ただ全然男側に響かないだけであって、うん、おかしな趣味じゃないからね。だったらあと可愛かったらもう、うん、別にいいかなってなるもんね。なんだけどやっぱりね、男性受け良くない、うん、良くない気はするよね。俺だけに受けがいい悪いじゃなくて、なんだよって、海外旅行とホットヨガって、であとねライブね、好きなバンドのライブに行く、この3つ地雷臭じゃん本当は。だけどね、気づかずやっちゃうと、まあ、多分男性側もやってんでしょうね、気づかずいろいろね。まあお互い様な感じはしますけどもね。でも可愛ければ全部大丈夫というところでね、ラジオネームシコリーナさんは、ね、ペアーズで知り合った人と来年結婚するということですから、ありますかこれね。えこうやって、ね、リスナーの人たちから情報を得て、それをうまく使って、 それでうまくいったら、それが一番いいよね。今回の結婚相談所は、俺がね、調べて、俺が見つけて、俺が登録して、これだからね、あんま面白くないよ。でもこうやって、リスナーの人がね、俺やってるよとか言って、で、さらにね、他の人も、俺結婚するよとか、いう話を聞いて、それを導入して、俺もそれ言ったら、どうですか？一番いいパターンでしょ。やるしかない。ペアーズ。ね。来週、もしかしたらね、ラジオにはね、ペアーズで知り合った女の子がね、参加するかもしれませんからね。乞うご期待。ということでね、この後ちょっとね、登録したいなと思います。じゃあ、あと、いただいてる、これだけちょっと読んでいこうかな。ちょっとアニメのお便りいただいてます。アニメのお便りってなんだって話だけど。つい最近ね、アニメについてね、2016年の秋アニメ、お話ししまして、それのね、ちょっとお話いただいてますんで、もうなかなか読めないと思うんで、今日ね、こちらはね、読み切りたいと思うんですが、ラジオネーム伯爵さん。パルさんこんばんは。秋アニメ。私的には良作が多いイメージだったので、先週のはちょっと意外でした。船を編む、ドリフターズ、信長の忍びあたりはいかがでした？私は可愛い女の子が出てくるアニメよりも、ベテラン男性声優さんが、声出演されている作品が好きなので、パルさんと被らないのかもしれませんが、どの作品も面白いのでぜひ見てください。あとは見る人を選ぶと思いますが、クラシカロイドとナンバカが、地味にじわじわ面白いですというお答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあ小粒が多いかななんていう話はねしたと思うのよ今回。でもその印象はまだあんま変わってないね。あとなんか結局2期のやつが意外となんていうの、大粒というかさ、多くいいのが多くて、だから新規で始まったものがなんかね、見劣りしちゃうなっていうのは正直な感想で、今もそれは感じてるんだけど、だから2期ものだと意外とこの間言わなかったけど、アジンとか、アジンがどんどんなんかやっぱ面白いね。うん、ずっと見てるんだけどさ、アジンも面白いし、配球面白いし、UFO、ユーフォニアムの2も面白いしさ、だから人気者は全部ね、すごい面白いんだけど、新しいのがねっていうのあるんだけど、船を編むね、見たかったんだけど、なんか録画ちゃんとできてなくて、見れてないんだよね。なんかちょっと、なんかうまく見ようかね。1話だけ見たいよね、まず。どっかで見よう。で、1話だったらね、どっかで普通に配信してると思うんで。船を編む。で、ドリフターズは1話は見たんだけど、その、ね、あの作者のことを好きだっていう人いっぱいいるじゃない。平野幸太郎。うん、わかんない。名前がつ、平子。なんだけど、俺、漫画読んでないんだよね、そもそもあの人の。なので、ちょっとよく、わかんないっちゃわかんないんだろうね。なんかその、待ってましたって感じでもないからさ。だから1話見て、あ、こんな感じか、で止まっちゃってるところは正直ある。ただ、熱烈なファンがね、あんだけいるし、あの世界観大好きな人いっぱいいるじゃない。だからね、うん、ちょっと見たいなと思うんだけどね。録画はずっとしてるよ、まだ。まだ見てないから2話以降。あれ見たら変わるんかもしんないなとちょっと思ってます。あと、信長の忍びは面白かったよ。普通に見てたけど、もうちょっとあんま見てないな。でも、普通に2話以降も見てたよ。楽しめると思う。だけど見るもんが多すぎて、ちょっと止まっちゃってますね。普通に面白かったけどね。あと、クラシカロイドとナンバカに関しては、うん、人を選ぶね、本当にね。でも、クラシカロイドも、2話見てないからね。あれ、1話、2話。1話は見たんだよね。で、2話は見てないんだよ。だから、2話以降どうなっていくか、ちょっと分かってないのと、ナンバカに関しても、うん、2話以降見てないから。切っちゃってが1話切りしちゃったからね。で、この表現があれよね。 地味にじわじわ面白いですって表現してるから、2話目以降見ていくとさらにちょっと面白くなっていくのかなって思うと、なんかもったいないことしちゃったななんていうところはありますんで、他もね結構1話切りしちゃったものが多いんで、ね、そんなパターンの作品も多いかなと思うんだけど、まあそんなところだね。とはいえそんなに今からいっぱい、ね、追加するのもできないのでね、もう本当にこれだけは絶対にちょっとパルさん見てないんだったら見てよって、あったら教えていただけるとね、そういうのちょっと見ようかなと思いますんでね、言っていただけるとありがたい。あとラジオネームレイジさん、パルさんこんばんは。秋アニメで乙女枠を押してくるとは想定外でしたと言いつつ、自分も今期のお気に入りです。特にワタモテの、かえちゃんの暴走っぷりは共感しつつも笑えますよねって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。本当にね、意外と乙女枠って面白いんだよね。不女子枠は面白くないのよ。やっぱりなんか、くせえんだよね。だけど、乙女枠って、言ったら少女漫画の延長みたいなところだから、それは別に面白いんだよ、意外と。で、今回のその、わたもて。私がモテてどうするんじゃいみたいな、そんな名前のね、わたもてですけども。これは普通に面白い。ギャグとして普通に面白いやつ。おすすめできるレベルの面白さ。で、最新回まで見てるけど、最新回まで見て全部面白いので、おすすめできます。今期の本当に、数少ないおすすめできる作品ということで、わたもて、ね、こちらぜひね、見ていただきたいなと。で、そんなことを思っておりますよ、ということで、ちょっとお時間結構押してきてしまっていますので、ちょっと読めてないものはそこまでご紹介できませんけども、最後、これ読んでね、終わりましょう。ラジオネーム、草壁さん。パルさんこんばんは。これはあくまで一リスナーの直感ですが、だいぶ参ってないですか？疲れてる？杞憂であればいいのですが、生きろっていうね、答えてきました。ありがとうございます。いや、参ってるよ。リアル参ってる。なんだろうね。なんで参っちゃってんだろう。まあ、仕事も、まあね、一応形にはなったけど、その後、なんかやっぱり毎日何してっかわかんない感じなんだよね、多分。だからある程度目標立ててなんかいろいろねやるべきことやんないと、なんかずるずるずるずる毎日なんか忙しいだけで、なんか結果何やってっかわかんないで終わっちゃってっから、その辺もメンタルに良くないなぁと思うし、でプライベートもね、結局結婚相談所うまくいかなかったじゃん。一人ぐらいねちょっとお茶ぐらいってなったらいいなぁって思ったけど、一人もじゃんきついなぁつって、うまくいかないなぁつって、で体も疲れちゃってるじゃん、何もうまくいかないじゃん、やばいね、ちょっと疲れちゃってんだよ。でそんなんでさ、今日ね11月14日になりまして、月曜日、明日これ誕生日なんだよ、11月15日の火曜日、もう36になっちゃうんだよね、やばいって。36になったらさ、今まではなんかねちょうど真ん中じゃん、35も中盤だってなったけど、36になった瞬間に本当にもうその40に寄っちゃうんだよね。いや40歳だよ、なんも何の道筋も立てられてない、ね、40歳のおじさんやばいから、本当にで、いろんなそんなことが重なってね、で引っ越しもしたいのに全然引っ越しもできないし、もうなんか何にもうまくいかないね今ね。なので参っちゃってます。どうしようね、本当にね。まあ来週はね、そんな参ってないような、そんなテンションでお送りしたいと思ってますんでね。でそんなんでね、今日この辺でということで、来週なんですが、来週は11月の20日の日曜日、またね まだ23時からね、やっていきますから。で、年末、ね、この辺でもしかしたら、時間の変更、22時からの開始ってなるかもしれません。まあそうしたらね、またちょっとご紹介したいと思いますから。まあそんなんでね、早いもんでね、また1年経ってしまったっていうところなんだけど、まあ、なんで今日の放送は35歳最後の放送、そして来週は36歳最初の放送とね、いうことでございますんでね、ここのね、ちょっと年取ったダンディズムをね、出せるように、来週はね、お送りしていきたいと思いますからね。まあ、また聞いていただけたら嬉しいな、というところでございます。じゃあ、そんなわけでね、今日は、まあ、また2時間ちょっと超えてしまいました。なんで1時間でできないんだよ。ありますけど、これでもお便り全然紹介できてないからね、どうしようと正直思ってますけどもね。もう、来週は何もね、なんか、やらないで、そんな、紹介したいようなね、イベントも、もう何もやんないで、お便りだけを読んでいくっていうね、そんな会議でもしないとね、もう1時間に収まんないかななんて思ってますけどもね、とはいえね、なんかあるからどうせ、生きてればね。まあそんなあったらね、ご紹介したいと思いますからね、来週もお楽しみということで、今日もね、2時間。過ぎてしまいました。長い間ねご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。